教会の皆さん、おはようございます。そして、お久しぶりです。こうやって、久しぶりに僕の顔を見て、あれ、たくみちょっと太ってないって、思った方がいるかもしれません。ただこの間のジェイコブの説教でもあったように、やっぱりこう画面を通して顔を見るとちょっとだけ太って見えるみたいなので、きっとそのせいだと思います。そう信じたいと思います。ただやっぱりここら辺の肉が結構すごいんですね。新型コロナが初めて日本に来て、日本で確認されてからもう半年が経ちました。皆さんはどうお過ごしでしょうか。中にはもう半年経ったからなんとなくこういう状況にも慣れて落ち着いてきたよって感じている人もいるかもしれません。僕は嘘をつくのが下手で、嘘をついてもすぐバレてしまうので、もうはっきり言うと、もう辛い、もう本当に辛い、もう嫌だ。これが僕の本音です。僕の正直な気持ちです。皆さんご存知の通り、僕は去年の12月にカナダに渡りました。カナダにある大学で大学院の学位を取得するっていう目標を持って、2、3年はカナダに滞在する予定だったんですけれども、今はこうしてもう日本に戻ってきています。この録画を撮っているのは隔離生活9日目で、本当に辛いです。このコロナの影響で大学院への入学の道がもう閉ざされてしまって、自分が想像していたプランとは異なるものとなってしまったので、帰国を決意しました。もう本当に長い時間かけて準備してきて、たくさんお金も使って、好きだった仕事を辞めて、カナダに行ったわけですが、その目標を達成することができずに、こうして日本に帰ってきた。この事実を受け入れるっていうことに本当に苦労しています。皆さんはどうでしょうか。今まで当たり前にできていたことが急にできなくなって、自分でこうしようって考えていたことが予定通りにいかなくなって、精神的に不安定になったり、ステイホームで運動できずに体に支障をきたしたり、もちろん金銭的に損害を受けている人もいるだろうし、みんな絶対に何らかの形で、悪い影響を受けていると思います。そんなみんなと今日の僕の証を通して分かち合いたいこと、それはもうたった一つです。僕たちの意思と神様の御心は違うということです。僕たちの意思と神様の御心は完全に異なる。要するに、僕たちにはこうしようっていう計画があったとしても、それが神様の御心と違うのであれば、それは実現しないっていうことです。聖書に書かれているたくさんの人も、このことでたくさん苦しんだ人がいます。例えばアブラハムとサラはすぐに子供が欲しかった。でも待っても待っても、なかなか子供を与えられず、辛い経験をしました。そして彼らが考えていたよりもずっとずっと後になって子供を授かった。だから神様が考えるタイミングと彼らが望んでいたタイミングは完全に違っていたということになります。聖書で出てくるこういう人たちの経験を聞いたり、もしくは自分たちもこうやってコロナの影響を経験してみると、僕たちの意思と神様の御心は違っているということがはっきり分かります。 神様の計画は神様の子供であるイエス様の意思とも違うものでした。イエス様はこのように祈っています。マルコの14章36節、父よ、あなたにおできにならないことはありません。どうぞこの杯を私から取り除けてください。この杯っていう言葉が出てきますが、その意味がわからない人もいると思うので簡単に説明すると、これから起こること、それが起こるっていうことがもう決まっているっていうこと、これを杯という言葉で表しているらしくて、要するに、イエスがこれから十字架にかかって十字架の上で亡くなるっていうことはもう決められているっていうことであって、どうかそれが起こらないようにしてくださいってイエス様は神様に祈っています。要するにイエス様は死にたくなかった、僕たちを救うためにこの世界に来たわけだけれど、でもやっぱり死にたくなかった、だからこの杯をできるならば取り除けてくださいというふうに神様に祈っています。でもイエス様のこの祈りはここで終わりではなくて、続けてこう祈っています。しかし私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。本当は死にたくない、でもそれでも自分が死ぬっていうことが神様あなたの御心であるならば、私はその計画に従いますっていう意味になります。そして最終的に神様の計画通りイエス様は十字架の上で亡くなりました。この聖書箇所からもわかるように、神様の計画は絶対であって、その計画を変えることはできないということを知ることができると思います。今のこのコロナの状況は本当に大変で、たくさんの人が亡くなっているし、たくさんの人が苦しんでいます。なんで、こんな大変な試練を受けなきゃいけないのって思う時もいっぱいあります。でもそれは僕たちがいずれ神の御国に入って天国に行くためであって、僕たちクリスチャンが神の御国に入るためのそのための試練であると思います。もちろんこの世界で生きている以上たくさんの苦しみがあります。でも全ての人の命は神様の御手の中にあるということを信じる必要があります。なぜなら私たち一人一人は神様の愛によって生まれてきた存在だからです。私たちは神様に愛されていて、私たちがいずれ神の御国に入るということを神様は望んでおられる。僕たちが生きる目的は自分たちがやりたいことを達成するっていう、そういう目的ではなくて、自分たちが最終的に神の御国に入る、これが目的であって、そのためには神様は時には試練を与えられる。そのことを忘れてはいけないと思います。で、私たちの全てを知って天国に導いてくださる神様の御心を、そんな神様の計画を変えることはできません。じゃあどうすればいいのか。それは神様の導きにただ従って歩んでいくことだと思います。今日の聖書箇所で出てくるヤコブも、神様に救いを求めてはいたけれど、神様の導きに従うんじゃなくて、逆に神様をコントロールしてしようとしまいました。神様を変えようとしてしまった。で、そんなヤコブに対して、神様はヤコブの体の自由を 奪われた。でそこで、ヤコブはやっと気づかされました。だから神様の計画を変えようとするんじゃなくて、神様の導きを受け入れて、従っていくことが本当の信仰だと思います。カナダでの留学経験を通して、そして今こうやってコロナの状況を経験している中で、神様の導きに従って歩んでいくっていうことの大切さを教えられました。ただ僕たち人間はやっぱり弱い存在だから、すぐ疲れるし、すぐ不安になるし、すぐ神様から離れた生き方をしてしようとしまいます。で、こんな状況だからこそ、お互いに支え合うことが必要です。イエスも弟子たちを宣教に使わしたとき、一人で行かせたんじゃなくて、絶対に二人で行かせました。やっぱり一人だととても弱い存在だからだと思います。だから、こんな状況でも神様の愛を信じて、みんなで励まし合って、祈り合って、この状況を乗り越えていきましょう。もし祈りのリクエストがある人は、どうぞ僕に連絡してください。毎日みんなのために祈ります。またみんなで集まって、礼拝できる日を楽しみにしています。どうか神様の祝福がありますようにお祈りしています。